78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は医学部解剖学講座細胞生物学教室の武田仙教授にお越しいただきました。武田先生、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
先生は解剖学講座細胞生物学教室の先生でいらっしゃるんですが、どのようなことを研究されているんでしょうか。
教育は解剖学をやってるんですけども、はい、研究の方は細胞生物学といいまして、細胞、我々の体を構成している37兆あるって言われてますけど、それがどういう働きをしているかというようなことを研究してます。
はい、
だからもう一つは人工知能と、あと分析装置を使って、がんの診断支援装置というのを作ってます。
先生は、その中でも取り組まれていらっしゃる研究、具体的には例えばどういったことがあるんでしょうかね。
例えば細胞生物学の方は繊毛という構造があるんですけども、このラジオなんかでも使うアンテナみたいなものが細胞にあってですね、でそこから外の情報をいろいろ取り入れるんです。でそれによって、例えば目が見えるっていうのも繊毛が効いてますし、耳が聞こえるっていうのも繊毛が効いていて、その繊毛がおかしくなると、いろんな病気が起こるんですね。
反応が鈍くなってしまう、そう、
例えば目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったり、あるいは生殖系と精子とか卵子とか、ああいったものにも、特に精子なんかは運動が悪くなると不妊症になったりとかですね、いろんなような病気に関係しています。非常に小さくてですね、 0.0 何ミリっていうレベルですから、顕微鏡じゃないと見えないんですね。
その細胞一つ一つにそんなセンサーがついてると、やっぱりこう体ってすごく繊細なものなのかなっていう気がしますよね。先生のその研究なんですが、生活の中では例えばどのような面で役に立つんでしょうかね。
細胞生物学の方は直接何かに役立つっていうことは、多分一般の方聞いてもなかなか分かりにくいところがあると思うんですけども、どういうふうに体が作られて、どういうふうに動いてるかというようなことが分かれば、そこに何か異常なことが起こった時に、病気の原因が分かったりですとかね、治療ができるっていう、そういった基礎的な意味での意味合いがあるというふうに思ってますね、細胞生物学の方は。それから診断支援装置の方は、具体的に病院に入りますと、例えばがんの患者さんの手術の時間が短くなったりとか、あるいはテレビなんかでも時々出てきてますけども、 病理学といって、病理医がその患者さんの組織の一部を取って診断するんですけども、そういうのは非常に時間が短くなったり、あるいは手術の時にいろいろそのがんの部分の取り残しがなくなったりとかですね、分かりやすいような効果があるんじゃないかなと思ってます。
その判断を AI がしてくれるということなんですかね。
そういうことですね。そのためにはたくさんのデータをいろいろな病院からいただいた組織検体っていうのを分析して、でそれをコンピューターに読み込ませておくんです。でそれがデータベースということになって、それを元に診断するということになりますね。
ということはこれからどんどんその AI もさらに成長していくっていうことですよね。
そういった何かに学ぶ教師付きの AI と、それからある程度学習すると自分で進化していく自己進化型と両方ありますから、特に自己進化型に関しては今いろいろ人間が乗っ取られるんじゃないかとのこと言われてますけども、多分そういうことはないんじゃないかなというふうに私は思ってますけどね。
医療の現場で活躍してくれる AI に成長してくれたら嬉しいですよね。先生はその山梨大学医学部で学ぶことの良さはどういった点にあるとお考えですか。
特徴としては、一つは アーリークリニカルエクスポージャーといって、うん、まあ、1年生からいろいろなあの、まあ、地方の山梨県内の地方の美容院で実際に患者さんと触れ合ってですね、それで、まあ、医療 の非常に初歩的なところ、まあ、特にあの医学っていうのは人との関係が重要ですから、
はい、
まあ、そういうようなことを学べるというのが一つの特徴で、うん、もう一つはあの今どこでも医学研究をする学生というのを育てようとしてるんですけども、うん、先ほどお話したような研究がないと医学発展しませんから、まあ、そういったところをですね、まあ、全国に先駆けて、研究医養成コースというのを作りましたので、うん、今どこの大学にもありますけども、まあ、我々のはあの昔からいろいろなことを考え取り込んで作ってますので、まあ、そのあたりも研究したいという学生さんにも、アピールするんじゃないかというふうに考えています、うん、
深く研究もできますし、1年生からその現場を知れるっていうことが大きいですよね。
そうですね。
では最後になりますが、リスナーの皆さんに先生からメッセージもお願いできますか。
まあ、医学っていうのはあのかなりいろいろな領域を、含むような学問領域で、まあ、応用科学ですから、うん、まあ、そういう意味であのいろいろな方の興味をあのこう対応できるような学部だと思ってます、うん、で今非常に医学部っていうのは人気があって、でまあ、あの安定してるとかそういうことで来る人もいますけども、そうではなくてですね、本当にあの人間に興味があって、うん、あるいは生物に興味があって、そして医学を学びたいというような、そういうあの若い、学生さんたちを待ってますので、ぜひあの山梨大学医学部を、受験してもらえればというふうにあの思っています。
武田先生、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。